おはようございます。ボイスオブウーマンです。ファッションディレクターの鶴香織がいつも頑張るあなたと一緒に、生きやすさって何、身軽に生きるとはについて楽しく明るく考えシェアする番組です。昨日なんですけれども、オンラインでトークイベントね、拝聴しておりました。インスタグラムのストーリーでもシェアしたんですけれども、エッセイストのジェーン・スーさんと私の姉の大草直子のトークイベントということで1時間の、ね、配信だったんですけれども、すごくあっという間で楽しかったです。で、スーさんね、私も大好きなんですけど、実はもともとあんまりいいイメージがなかったんですよ。というのも、姉もトークイベント中に初対面のスーさんのイメージね、言ってましたけれども、ちょっとね、怖い人っていうイメージがあったんですよね。それをこう人を怒るみたいな、そうちょっとホリエモンのような感じとは違くって、なんかこう全て見透かされているような感じ、がして、こうちょっとこう 上からというか、なんかこういろんな意味で卓越した方なんだろうなと、なんかもう自分が共感する部分とかは一切ないんだろうなっていうふうに勝手に思っちゃってたんですよね。でも蓋を開けてみたら本当に優しい人で、強いんだけれども人に寄り添う力もあるし、自分の弱さを見せる強さもあったりとかして、もうかなり好きなんですよ私。で、2月に姉とね会った時もスーさんの話になって、私があまりにも詳しいからびっくりしてました。え、もうそんなことも知ってるのって。スーさんの復縁した彼の話とかね、姉はラジオからじゃなくて 本人から聞いてるみたいなんですけれども、え、そんなことも知ってんのみたいな感じで言ってましたね。で、今回の新刊が、13人の女性、どうしてもスーさんが話を聞きたかったっていう13人の女性にインタビューをしているものなんですよ。で、その13人の中にうちの姉も含まれていまして、その他に、神崎めぐみさんだったりとか、田中みな実さん、吉田羊さんとか、一条ゆかりさんとかね、漫画家の、もうかなりバラエティに富んだ方々のインタビューが詰め込まれていて、実は私ね、これね、4月の1日から読もうと思ってずっと温めていたんですよね。なのでまだ読んでおりませんが、先にその新刊の発売記念のトークイベントオンラインで視聴したんですよね。でね、本当にまずおって思ったのが、スーさんってめちゃめちゃ傾聴力あるんですよ。で、その場を回すこともすごく上手なので、生活は踊るなんか見ててもね、本当はパートナーのアナウンサーの人がその役割をもともと担うんじゃないかと思うんですけれども、スーさん自体がすごく場を回すのが得意なので、アナウンサーの方々が仕事を忘れて本音で話すっていう、すごく面白い内容になってますよね。あれがね、私めちゃめちゃ好きなんですよ。小倉弘子アナウンサーなんかも本当に素のおばさん的なところを見せてるし、ちょっとこう涙ぐんだりとかするところもあるので、こう司会進行みたいなアナウンサーの職をみんな忘れてね、スーさんにこうドンと預けてるっていう感じなんですよ。で、今雑談のポッドキャストもされてて、オーバーザさんの他にも、水曜日の雑談だったかな、名前ちょっと忘れちゃったんですけれども、その時も本当にずっとね、さくちゃんっていう知り合いの方と、お話しされてて、ずっと聞いてるんですよ。もうとにかく質問してスーさんが聞いてるので、さくちゃんっていう方がいろいろ話をしてるんですけどね。今回姉とのトークイベントの時は結構喋ってたね。スーさんがすごい喋ってて、で、うちの姉ってすごいんですよ、傾聴力が。自分もすごい喋るんですけど、姉妹とかで会うと、でも人の意見もね、めちゃめちゃ聞くんですよね。だから安心してるのかもしれないし、なんか根底の根底の価値観が似てるのかも、きっとスーさんとうちの姉って。もう大っぴらに言われてるんで、特に問題ないと思うんですけどね。 スーさんは小石川の生まれ育ち、文京区ですね。で、私たちは新宿の神楽坂の生まれ育ちで、通っていた学校がみんな音羽の方なんですね、文京区の。で、付属高校、付属の学校に通っていたので、そういうところもすごく環境的に似ているんですよね。で、年も1歳しか変わらないのかな。だからフピーちゃんが来たね、フピーちゃんそうなんですよ。なので、心許してる部分も数算的にあるのかもね。とってもよくね、話されてました。で、ギュッと詰まったね1時間でいろんなことが話題に上っていたんですけど、私の中でね、とっても心に残ったのは、いくつかあるんですけれどもね、スーさんってもともとレコード会社勤められてて、例えばその何者でもない時、何者でもないって言い方はしてなかったかな、そういうなんか一社会人、会社員としての自分の時に何かをしようと思っても、例えばレコードを出したいとかね、曲を出したいっていうふうに思ったとしても、きっとそれは自費でやってくださいみたいなね、自分で勝手にやってくださいっていうふうになって終わりだと思うんですけど、今エッセイストとか DJ とかをやっている今の自分の立場からCD を出したいって言ったら、おそらく興味を示してくれる人がいるんじゃないかと。それは自分自身がいろんなことに多動力でもって、挑戦してきて、ジェンスーっていうアイデンティティが認知されてきたからっていうことなんですよね。わかるかな。なんか一つのことをやり遂げることってすごく大事なんだけれども、本当にやりたいことはもしかしたら回り道した方が簡単に叶うかもしれないっていうことをおっしゃってて、あ、これ私めちゃめちゃわかるなと思ったんですよね。私自身がフリーランスとして独り立ちするときに、ファッションの仕事もやりたいけど、女性のマインドの仕事もこともやりたいなと思ったんですよね。で、ファッションとマインドのことってはっきり言って共通点はないんだけれども、とにかく私が両方やりたいからやってるっていう感じだったんですよ。ただ私はその資格を持ってるわけでもないし、大学で勉強したわけでもないからね、そういう心理のこととか、本当に何者でもない自分なんだけれども、それでもやっぱりその発信コンテンツがやっぱりバラエティに富んでいたし、私という人間、私というフィルターを通して見た時に、話聞いてみたいなと思う方がすごいたくさんいてくださったんですよね。これコロナ前のことなんで、今はもうセミナーとかやってないんですけど、本当にね、毎回毎回満席をいただいていて、自分でもめちゃめちゃ手応えを感じていたんですよ。2019年のことになるんですけどね。でも例えばこれが私がもともと何かセミナーをやりたいと思った時に、技術だけを磨いていても、おそらく集客っていうところでつまずいていたかなっていうふうに思うのでね、スーさんの話を聞いて、多動で生きてきた自分をこう認めてもらえたような気がして、すごく嬉しかったんですよね。で、あとはね、なんて言うんだろう、やっぱスーさんとかうちの姉って特別というかね、もちろん努力はしてきてるんだけれども、やっぱりその人にから注目をされる星の元に生まれているじゃないですか。それはなんかご自身も自覚しているっていうふうに言ってましたけれども、だからこそ有名勢というかね、アンチもいるし、辛い思いももちろんしてきてるし、壁にもぶち当たってきてるんだけれども、なんかそういう立場になった自分が今年50をね、迎えられるんですけど、スーさんやるべきことっていうのは、声を上げてるんだけれども、たくさんの人に届かない人たちっていうのがいるわけですよね。で、私もきっとそっちの立場だと思います。なんて言うんだろう。そこまでほら、インフルエンサーとしてめちゃめちゃフォロワーさんがいるわけでもないし、 朝のライブだってすっごいもう爆発的にバズっているわけじゃないと思うんですよね。ちょっとニッチなところでこう支えてくださっている方がいるから続けていけてるっていうことじゃないですか。でそういう人ってね、やっぱり今 SNS がこういうふうに普及した今ってもう何千人といるんですよね。でそこからこうパッと飛び出た人たちがスーさんたちみたいな存在なんですけど、そのスーさんのようなちょっとポッと出た存在の方々がこれからやっていくミッションとしては、その声を上げているけれども、そこまで影響力がない人たちの声を拾っていくことっていうふうにおっしゃってて、あ、それは本当に素晴らしいことだなというふうに思ったんですよね。やっぱり私の姉とかもですね、産後間もなくして仕事復帰してたし、子供たちねを2ヶ月ぐらいから保育園に預けたりとかしてるの。だからなんだろうそういう意味ではすごく大変なこともあったと思うんですけれども、ラッキーだったと思います。私とか妹とかうちの母が完全にサポートしてたからね。でもやっぱりそのサポートがない人たちがほとんどじゃないですか。だから大草さんだからとかスーさんだからって言われることも多いと思うんですよね。ただその声を上げているけれどもそこまで影響力がない人たちの声ってやっぱ共感性がすごい高いんですよ。だからそういう人たちの声を影響力がある人が拾ってあげるとですね、とってもこう共感度がブワッと上がるんですよね。だからなんかそこを重点的にやっていきたいなっていうことをスーさんがおっしゃってて、ああなんかそういうふうなものの考え方ができる人って素晴らしいな、素敵だなっていうふうに思いました。限定配信になってるのでちょっと今見れるかどうかわからないんですけれども、ご興味ある方はぜひ、YouTube で検索していただいたりなんかするとクレアの YouTube チャンネルで見れるのかなというふうに思います。なんかね、派手さはなかったけれどもとってもこう胸にねジーンとくる話がたくさん聞けて素敵な1時間でした。今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週もゆるっと配信していきたいと思います。それでは皆様素敵な週末をお過ごしください。